これからはどこでも。
プロジェクトワンサイズオリジナルテーマソング、ワンモアスマイル、全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify などのストリーミングサービス、おとといやレコチョクではハイレゾ音源も通好み。もう一度、何度だって笑顔を送るよ。
ワンモアスマイル。
その子を解き放て。その子は人間だぞ。カスヤも人間だぞ。
ワン、
ツー、ワン、ツー、スリ
ー。プロジェクトワンサイズ、三色どんぶり。
どうもアルビのエンタマン、笠谷浩二です。プロジェクトワンサイズを甘噛みするという恥ずかしいスタートを切りました。今回もお送りしてまいりましょう。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。やっぱね、迷いながら始めるもんじゃないよ。よし行くぞ、あ、いいのって思ったまんま行っちゃった時はもう恥ずかしさ3倍増だよね。びっくりした。いや、しかしね、僕はもう最近呪縛を解き放ち続けてますから、そういった意味でね、今回に関しては2017年1月のカスヤの呪縛解放報告をしたいと思います。みんなにはね、また言ってなかったんだよこれね。喋ってもね、あんまりいいことはないから。経過、途中経過を喋ってもあんまりいいことを生まないので、結果が出てからちゃんと言おうって思ってたら2月になったんでね。もう2月になったので、心置きなく2017年1月の呪縛解放報告をしていきたいと思います。1個はね、もうすでに出してるね。笠谷浩二がアルビノだからホワイトニングしてみた、あれ違った、してきましたの YouTube 動画をアップロードして、歯のホワイトニングをしましたよ。でね、もう周りの人からはね、そんなことだったのって結構言われたけども、僕にとってはね、結構ヘビーな呪縛だったの。そう、2016年10月にハフィントンポスト日本版というウェブニュースサイトの動画企画で、僕がおしゃべりしている目指すはマツコみたいな、そんな感じの、動画がね、公開されて、でバーッと、さすがハフィントンポスト日本版だよね、バーッとこう閲覧数が伸びで、すぐに3万回だか4万回だかの再生になって、そこからまあずっと6万回7万回みたいな感じで YouTube が再生され続けているわけだけども、 YouTube っていうのは、まあ、いいねボタンとかグッドボタン、バッドボタンとかね、あるでしょ。でまずすごいバッドボタンが押されているっていう。いや、グッドボタンはもっと押されてるんだけど、なかなかね、YouTube 動画でバッドボタンいっぱい押されてる動画って目にしないよね。で、おそらく、なんか、一瞬、配信停止状態というか、一回見れなくなったっぽいんだけど、それも多分、バッドボタンがいっぱい押されたから。多分ね、これは僕はハフィントンポストの日本版に聞いたわけじゃないから定かではないけど、おそらくバッドボタンいっぱい押されると、不適切動画かなんかのこうランクに入って、で配信停止みたいに多分なる。俺ね、あ、そう、 こんなにバッドボタンも押されるものなんですねっていう、賛否両論とはまさにこのことですねっつって、でまあまあまあ反応がすごいなーうーんって思いながら、もう一個 YouTube にはコメント欄っていうのがある。で YouTube 今は Google 関連のサービスだから、 Google アカウントでログインしてると、まあ名前表記で、コメントをね、その動画に対するコメントを書けるんだけど、そこでね、まあ本当動画の中で、ホワイトニングしてきました動画の中でも結構語ってるけど、まあね、そのいいねいいね歯が汚い、いいね歯が汚い、歯が汚い、いいね歯が汚い、歯が汚い、歯が汚いみたいな感じだったんですよ。でまあね、そのヘイトコメントっていうのは食らうからさ、あーって思って、結構はーって思って、歯が汚いって言われただけにはーって思って今思いついた。でさ、そのホワイトニング、まあそう、全部はだいたいホワイトニングしてきました動画の中でわーっと喋ってんだけど、とにかく、この、食らっているものを、食らった呪いを落としとこうって思って、ホワイトニングに行ったのね。で、ホワイトニングしましたよ。結果は、もう、ホワイトニングしてきました動画の中でお話した通りです。そういうもんだ。で、やっぱ実際、アルビノだから歯が汚く見えたんだよ。で、おそらく、今この A3 っていう一般的な歯の色、一般的な歯の、なんていうの、日本人が普通の歯の白い人だねっていうぐらいの歯の白さにホワイトニングしたけど、おそらく普通の人と並んで、にーって笑ったら、僕の方が歯が黄色いですねって見えるはず。なぜならアルビノだから。アルビノのせいで歯が汚く見えるんだ。でもこれもね、やってみて結論出したからさ、僕の中で。今までも歯が黄色い汚いっていうのに関して、おそらくアルビノのせいもあるよ、まあ実際タバコ吸ったりして歯が黄ばんでるのもあるけどってなんとなく思ってたけど、ホワイトニングをして結果を出して、でしかもその A3 番っていう色になりましたっていう実証を経てね、でよく見てやっぱりアルビノだから歯が黄色く汚く見えるなっていうのをもう理解解釈したので、これで一個すっきり呪いは落ちましたよ。もうこれで歯が汚いって言われてもしゃあないやろって返す逆に返せるようになった。でもこのホワイトニングでの呪縛解放でね、結構気分が良くなってね、もっともっともっともっと解き放っていこう、僕を縛っているものを解き放っていこうって思って、で一個ね、すごい、もう1年半2年ぐらいになる呪縛があって、今からこれはでもやっぱ僕の嫌いっていうことを素直に言うためにちょっと実名で出しちゃうけど、光通信っていうすごく、客観的に見ても評判がものすごく悪い通信事業会社があるのねで、まあ、お家にインターネットを引きませんかとか、かなりの数ポスティングしたりとか、僕がすごく嫌いな理由の一つとして、光回線の確認をさせていただきたいので中に入れてもらえませんでしょうかみたいな感じでインターホン鳴らして来たら、結局今どこの、インターネットをお使いですか、うちの会社の回線にしませんかっていう営業、そう訪問営業とか結構してた会社で、でしかも本当に 役所から行政指導を受けるぐらい、結構えげつない契約形態とかをやってて、昔からすっこぶる評判が悪い会社なのね。でもうちょっと僕が今のところに引っ越してきて、で、早くインターネットつなぎたいからっていうこともあって、弾みでそこと契約しちゃったわけですよ。でまあまあまあインターネット普通に使えてるから、別にいいかっていう感じなの。会社としては嫌いだけど、もう実際一回契約しちゃえば、もうただもう普通に使えてんだったらいいかっていうさ、妥協をしてね。でまあタラタラ過ごしたんだけど、僕の中でまあまあ呪縛だったのに気づいたんだよね、2017年になってから。やっぱ嫌いな会社と契約し続けている自分が嫌いだなって思って、まあさっき言ったよりももっと嫌いなポイントってのはいっぱいあるけど、もしかしたらご家族がその会社で働いてたりとかしてる可能性もあるし、実際その悪名高き大企業なのでそこに、雇用関係ないしサービスの供給受給のいろいろ関わっている人とかがさいるわけだからさ、まあもうどんどん僕がヘイトを出しまくってもしょうがないはしょうがないんだけど、なのでちょっとまあその他は、光通信スペース評判とかそういうのをGoogle なり Yahoo なりで検索してもらうとすぐわかるんで、まあまあまあそこをね見てもらえる。言い過ぎたな。いいんだ。で超やだなーってしばらく思ってたから、よし変えようって思って、でね、もう実際だからぶっちゃけて言うとそこ以外だったらどこでもいいぐらいなの。そこ以外の普通のちゃんとした会社ならどこでもいい。料金が上がってもいい。全然いい。そこの会社以外だったら。って思うぐらいだったので、さーてとどうしようかなって思ったら、テレビ CM とかでも、もう結構長くずっと出しているニューロ光っていうサービスが今あってね。で、あーいいなーと思って。ソニーネットワーク系列だし、まあ、それも、ね、あそこが好きか嫌いかはまたそれぞれあるでしょうけど、僕の中では別に過負荷ないと思ってるし、で、爆速だと言っているし、で、あと今多分、こう、契約拡大にすごく力を入れていて、多分、去年の半ばぐらいまでは、なんかマンションタイプでも、その1棟の中で、何回線以上入ってないと、こう、新規加入はできませんみたいな、ちょっとややこしい形があって、で、前に調べたときは、あなたのお部屋、あなたのマンションには今導入できませんみたいになってて、ふーんってなってたんだけど、ふと、2017年、その、呪縛解放やるぞってなって、てる時に調べたら今はもうできるようになってて、で新規加入キャンペーンとかもバカバカ打ってるから、ああいいじゃんいいじゃんって思って、で早速申し込んだらすんなりどうぞどうぞつっていう感じで、あー楽になった。わかるかなこの感覚、もしかして僕だけかもしれない。なんかそのね、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろうね、気持ちとしてずっと引っかかっているものを解くっていう感じよ。こうなんか嫌いだけど使わざるを得ないからなって思ってやっていることとか、あとはまあ、めんどくせえから、いつかはなんとかしようと思うけど、今はまあいいやって思っているようなこととかって、なんかずっとこう気持ちを、こうなんかなんて言うんだろうな、摩擦を起こすんだよね、ふとした時に自分の中に。ああまあうちな、こう せっかく自分が使う道具とかなのにさ、その道具がなんかベストな状態じゃない自分みたいな。で、まあ大体道具に関してもさ、こう、ベストなものをお金払えば買えたりとか、あとは手間をかければ買い替えられたりとか、結構いろいろできるんだけど、ああ、めんどくせえなとか、ああ、今はお金ないしなとか、今時間ないしなとか、なんかいろいろあって、後回しにしているものっていうのが、まあ気持ち悪いわけよ。ずっと引っかかってて。それを、今回、解放したら、気持ちいい。もうね、いい感じ。なのでね、みんなにとっては本当に、全然わからない、どうでもいいことかもしれないけど、僕の中ではまあ気持ちいいからやってよかったと思う。で、あと一個やったこととしては、まあもうみんな知ってるからこれは別に実名を出すとかどうこうじゃないんだけど、僕はずっと15年ぐらい NTT ドコモの回線を使って携帯電話生活をしてたわけですよ。で、その契約っていうのが15年前、ほんと僕が学生の頃ぐらいに兄貴からこう、まあまあ、その頃、まあ学生だし自分で支払い能力もないから、親が契約してたのを、まあ兄貴が会社に入って、で、今親が払ってるやつも、まあ俺回線で、俺契約でその回線払っとくから、つって、兄貴の契約回線で、まあ請求先は僕にして、で、使い始めて、で、ずーっとそのまま来たわけですよ。うん。で、これもね、ややこしくてね、その、契約者が兄貴で、利用者が僕っていう、まあまあまあ、そうだよね。そう、そういう形だから、例えば僕が契約プランの変更をしようとか、思った時に、兄貴に連絡をしながらやらなきゃいけないわけですよ。兄貴は忙しいのにてめえ、今なんだ、うるせえな、ボケみたいになるし、僕も、あ、すいません、みたいな。こんな、別に大したことないことで、兄貴の連絡承認とか、委任状とか書かなきゃいけないのすいません、みたいな。なんか、変な感じになって、めんどくせえな、この携帯、この形式っていう意味での携帯ね。この形式、めんどくせえなーってずっと思ってて、で、自爆解放キャンペーンの最中、ぼーっと考えてたわけよ。テレビ見ながらだが、ラジオ聞きながら。ぼーっと考えてて、正直、ほんとめちゃくちゃ、驚くほど、このスマホで電話をしないし、まあ、今のところ、今後のことは割と見てたけど、今のところ、働いてた、期間も含めて、1ヶ月に3ギガだとか5ギガだとか通信しねえし、スマホでは。まあ、主に、家でパソコンで、インターネット回線で、動画見たり、エロい動画見たり、YouTube 見たり、映画見たり、エロい動画見たり、エロい動画見たりが一番だよね。毎晩見てるから。エロい動画を見たりするのも、まあ、家のインターネット回線でやってるわけで、で言うと、全然、ドコモである必要なくないって思って。で、特に近年は、そのスマートフォンが一般普及して、かなり長いので、アンドロイド端末も iOS 端末も、基本的には自分で何か、いじってて、自分で設定とかして、で、自分でなんか好きなように使っていくわけじゃん。で、確かに、あんまりこう、機械に強くない、まあ、苦手意識がある人とかは、ショップにね、相談しに行ったりもするんだと思うの。なんか壊れちゃったとか。で、ショップに持って行って見てもらったりとか、またよく、スマホをなくす人とかね、落とす人とか、あと画面が割れる人とか、なんかそういう人は割とショップで直接店員にやり取りしてもらったりとか、あと保証をつけたりとか、いろいろした方がいいんじゃないかなっていうのはあるんだけど、 僕はこの5年10年を見てもショップに行くのはその契約変更とかなんか手続きが必要な時にしぶしぶ行くだけで、で機種変更とかに関してもなんかインターネットショッピングで端末を買って SIM カード差し替えてとかでやってたから、ああ別に自分であれこれやるんだったら本当大手キャリアで契約してる必要ないわって思って、で一応調べたんだけど、やっぱり大手キャリアはその多くの人が安心して使える端末回線であることっていうのが大体こう主な活動目的なので、結構ね、そのどこの駅前にもショップがある、まあないしは契約系列店があるとか でどこでもふと思った時にこう一応企業担当の窓口に行って相談できるようになってる。だからそうね、そのスマートフォンとかを使いこなすつもりも別にないんだけど、とりあえず持ってて遊べればいいけど、なんか困った時は誰かに聞きたいみたいな人に関しては、そういう風にショップにいつでも行けるとかっていうのが多分大事なポイントなんだけど、僕にとってはそのポイントがなくて、でそのショップが全国各地にある、おわ電話オペレーターがいるけど実店舗は持ってないっていうのが大手キャリアと最近流行りの格安SIM スマホの会社の違い、主な違いはそこなわけ。じゃあよくね、格安SIMスマホでって思ってさ、でまあ本当いっぱい調べて、たくさん要素はたくさんあるんだけど、そのね、端末自体が大手キャリアが一番最新機種を出すから、だからそういった意味で一番最新機種を使いたいんだったら大手キャリアで、そのなんかなんて言うんだろう、実質0円みたいになるその24回払い分割とかで買った方がまあ何かと便利っちゃ便利っていうのもあるにはあるんだけど、今ここまで来たら超最新機種じゃないと嫌だっていうこともなかなかなくて、で実際調べてみたら格安SIMスマホで販売されているものも、まあ大体そうね、1年前ぐらいに出ている、大手キャリアから出ているスマートフォンとかとあんまりスペックとか変わらないわけだから、端末自体も1年遅れぐらいのものだし、でそれが大差ないから今使いたいものと、じゃあそれでいいしみたいな、いろいろ調べたらめっちゃ格安SIMスマホでよくないって思って、で最終的に料金体系調べたら、スマホを新規購入、格安スマホを新規購入して格安SIMに切り替えたら、月の支払い半分ぐらいになっちゃうねっていう、2分の1以下だね、うん、になるし、でそう、格安SIMスマホはそういった意味ではこう重量課金ってわけじゃないけど、その通信制限とかに関してもまあもろもろあるから、何ギガプランですかみたいなのも自分で選べるわけよ。で自分で選んでやる分には、僕ほらさっきも言ったけど、月3ギガなんてスマホ単体では使わないわけ、よくないって思ってであとはこれごめんね、あのスマホとかインターネットとかなんかそういうの超興味ない人に関しては超興味ないどうでもいい話だなって熱弁している最中にふと頭が冷えて気づいたけど、ここまで来ちゃったから最後まで話させて。それでっていう注釈を加えたらどこだったか忘れちゃった。そうなので調べてみて、うん、変えようって思って、電話もさほどしないし、通信もまあ普通ぐらいだけどいっぱいしたいっていうわけでもないし、で、うん、あの端末自体も超最新機種じゃなくてもいいし、であと今使ってるやつちょっと多分あの本 体ハードないしは、その端末のソフトウェア上の問題でちょっと調子悪いポイントあるし、変えよう変えよう変えよう。で、変えたら、端末代なしに、新しく買う端末代を抜きにして、基本使用量だけで言うと、5分の2ぐらいの基本使用量になるんだよね。半分以下になる。で、実際格安SIMでも回線っていうのは、まあ、なんかドコモ系か、ワイボマイル系かみたいのが結構あって、ソフトバンク系ね、があって、で、回線自体はその、ドコモとかから格安し、ドコモとかの回線を、まあ、格安SIMスマホが、なんて言うんだろう、譲り受ける形で使えるわけで、じゃあ、その、今使ってるドコモの回線を切って、ドコモ系列の格安SIMスマホにしたら、なんか、つながりやすさ的なものっていうのはもう今は全然一緒なわけ。だってドコモの回線使ってんだから。もう、調べれば調べるほど僕今全然格安SIMスマホにした方がいいと。で、あと10ヶ月ぐらい、ごめんね。ちょっと語気が荒げちゃったけど。あと10ヶ月ぐらい今の端末の支払いは残ってるんだけど、でも、あと10ヶ月ぐらい2000円強基本使用料が安くなったら、その残っている端末の支払いはもうバックできるから、じゃあやっぱ今すぐ乗り換えた方がいいよってなって、ごめん本当にこの話長すぎたわ。結果 LINE モバイルっていう格安SIMスマホにしました。LINE モバイルをなぜ選んだかは、この際、もう、スルー。今日長くなっちゃったから、なぜ LINE モバイルにしたのかに関しては、今日言わないけど、まあ、LINE モバイルとマイネオとどっちにしようかなって結構迷ったんだけど、でもまあまあまあ、LINE モバイルにして、したらさ、あ、まあちょっとめんどくさく、あ、もう最後話させて、すっげえめんどくさかったのが、さっき話した、ドコモの回線を、じゃあ結局、モバイルナンバーポータビリティで、引っ越さなきゃいけないわけよ。新しく LINE モバイルの方に。だけど、契約名義が兄貴だから、兄貴の契約名義を僕の名義に変えて、僕の名義を LINE モバイルに引っ越さなきゃいけないわけ。あー、ダメだー、めんどくさーいって思って、一回心折れかけたんだけど、冷静に考えた。僕今時間だけは超あるじゃん。一個の壁は僕がめんどくさいと思っていることだけじゃんって気づいて、よしっつって兄貴に連絡して日付合わせて、難しいの、あのね、あ、難しいっていうか本当めんどくさいの。その人の名義を僕自分の名義に変更するときは、その名義の人に委任状を書いてもらって、で、僕がその委任状を出して、持って窓口に出して、でも、また、その、委任状を書いた本人に、この委任状に間違いないですかっていう連絡がいって、で、はい、間違いないですっていうのを答えてもらって、わかりました、じゃあ、このまま手続きを進みますみたいになるっていう、すげえめんどくさいね。で、嫌だから、その、ややこしい書類、嫌だから、兄貴と連絡取って、日付合わせて、兄貴と一緒に窓口行って、この兄貴からこの僕が名義変更ですっていうのをやって、で、二人で揃って、身分証を出したら、その場で、はい、はい、はい、はい、わかりました、つって名義変更して、よかった、つって。で、すぐさま僕はモバイルナンバーポータビリティの手続きを踏んで、で、すぐさま LINE モバイルの契約をして、で、すぐさま LINE モバイルの端末が手元に届いて、で、もう今はすっかり LINE モバイル生活。あ、だから、まあ、いろいろあった1月なので、もう2月からは完全に、その、もう、ドコモとの契約が切れてるから、すごい安いよ今僕のスマホ利用料金が。で、まあ、ちょっと長々と話したから忘れ ちゃったかもしれないけど、今話した通り、安さを目的に今回モバイルナンバーポータビリティで格安 SIM スマホにしたわけではないんだけど、なんかいろいろ、ああ、あれをやるにはこれをしなきゃいけない、めんどくせえな、いつかやろうって思って放ってたものを今回、いやっとーっつってやったら、すっきりした。もうね。だこの、今すげえ話しちゃったけど、ホワイトニングと、あと光通信という大嫌いな企業からの離脱と、そして、LINE モバイル格安 SIM スマホにするっていう3つの呪縛解放をしたら、すごい気持ち穏やかで、久しぶりに言おう、ハッピーを感じてる僕は、ハッピーを感じている。ねえ、いいよ。だからね、おすすめ。これはね、結構おすすめ。なんか、ずーっと続いてる嫌なこととかがあったら、ちょっと踏ん張って、その呪縛を解き放つ方法を考える。で、方法があったら、えいやっとーっつって。めんどくさいし、結構、その、なんか、何か、時間だったり、お金だったり、かかる可能性あるんだけど、えいやっとーつって、呪縛解放をすると、すっきり。ああ、気持ちいい。ああ、ってなるから、これはおすすめ。うん。ぜひね、3月の前半ぐらいのこの季節の変わり目とかは心が病みやすいって、結構いう説があるんだけども、そうやって呪縛解放してみるとすっきりして気持ちよく季節変わりを乗り越えられたりするので、なんか引っかかってるなみたいな人はやってみよ、呪縛解放やってみよ、おすすめだよ。ということで1月はそんな感じで過ごしました。で、すぐやってくるのは2月の確定申告呪縛ね。やんなきゃめんどくせえ、頑張ります。みんなも一緒に解き放って乗り越えてハッピー感じていきましょう。さて、今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。おまけ配信よりも喋ってるという番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。あ、いただいているコメントメッセージ結構読んでます。ちょっと番組内では紹介してないですけど、しっかり読んでますので、ぜひ皆さんこれからもどしどし気軽にメッセージをお送りください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は2月11日土曜日です。以上、今回のお相手もカスヤを解き放て、カスヤはアルビノだぞ、アルビノエンターテイナー、カスヤコウジでした。それでは皆さん、また次回。ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。さようなら。